こんばんはです、お兄さん。今夜はですね、お兄さんに物語を聞かせて差し上げようと思います。最後の晩にふさわしいおもてなしは何だろうなーってずっと考えていたんです。そして考えた結果、やっぱり私といえば物語かなと思って、自作の物語を披露することにしたんです。そう。これはですね、もみじが考えた物語なんです。と言っても、ところどころ他の物語の要素も入っているんですけどね。本をいっぱい読んでいると、なんだか自分でも小説を書きたくなってくるんですよね。これって読書家によくある現象なのかもしれません。まあ、いっぱい本を読んでいるからといって、面白い小説が書けるかどうかはわかりませんけどね。それでも、一生懸命書きましたので、ぜひお兄さんに聞いてほしいです。今まで読んだ本を参考にして書いた、おとぎ話らしい物語です。結構どこかで聞いたような部分もあると思いますけど、おかげで全体的にはちゃんと物語っぽくなっていると思います。この物語のタイトルはですね、もみじまんじゅうです。なんだか変なタイトルですよね。でも、ちゃんと真面目なお話なので安心してくださいね。実はこのお話、途中まで書いたところで筆が止まっていたんです。それをお兄さんに出会ってから最後まで書き上げたんですよ。そう、なぜか知りませんが、お兄さんに出会って急に物語の欠けていた部分が埋まり始めたんです。このお話って改めて考えてみると、お兄さんと主人公が少し似ているんですよね。完全に同じわけではないですけど、一部被るところがあります。お兄さんと出会う前から書いていた小説なのに、どうしてでしょうね。なんだか不思議です。今夜も、添い寝をしながら、お話をしてあげますね。眠くなってしまったら、途中で寝てしまっても大丈夫です。花森もみじの朗読劇。どうぞ、お楽しみくださいね。それでは、行きます。もみじまんじゅう。昔々あるところに、優しい旅人のお兄さんがいました。お兄さんはある日のこと、旅先の村で白い鹿がいじめられているのを見ました。鹿は稲の葉っぱやネムの木を食べることから、その村では嫌われていたのだそうです。しかし、お兄さんは、その鹿のことをかわいそうに思い、いじめていた子供たちを追い払いました。お兄さんは、怪我をしていた白い鹿をいたわり、怪我の手当てをしてあげました。鹿は、大層お腹を空かせていたので、お兄さんは、たまたま持っていた、もみじまんじゅうもあげました。その後、お兄さんはその鹿に、もうこの辺りには来ない方がいいと忠告をして、村近くの宿に戻ったのです。すると、その日の晩、お兄さんの宿に一人の美しい女性が訪ねてきました。その女性は昼間に助けた鹿で、人間の姿になって、恩返しに来たのだそうです。 実は、あの白い鹿は、天女が姿を変えた神鹿だったそうです。神の鹿と書いて、神鹿。人の姿になった彼女はとても美しく、身につけていた朱色の羽衣は、この世のものとは思えないくらいに綺麗でした。天女はお兄さんの旅についていき、しばらく身の回りのお世話をしたいと言い出しました。彼女は見学のために地上に降りてきたのだけれど、自分が天女であることを人に漏らしてしまい、羽衣を盗まれそうになりました。無事に羽衣を取り戻したものの、裾の部分が汚れてしまったので、その汚れが落ちるまでは、しばらく天界には帰れないというお話でした。なので、その間、お兄さんと一緒に旅がしたいのだそうです。お兄さんは驚きましたが、その申し出を受け入れることにしました。それから二人は、一緒に旅をすることになりました。天女は、かいがいしくお兄さんの世話を焼き、旅をする中で、耳かきをしてあげたり、お背中を流してあげたりしました。そうしていくうちに、お兄さんは天女に心を惹かれていくことになり、やがて彼は天女に告白をしました。告白を聞いて、天女は困ったようでした。天女と人間は住む世界が違うので、本来なら交わってはいけない存在です。しかし、お兄さんの言葉に胸を打たれた天女は、自分の出す三つの難題を解決したら、結婚してあげますと返事をしました。天女が最初に出した難題は、リンゴを一つ食べきることでした。これくらい簡単じゃないかと思って、お兄さんはそのリンゴにかじりつきましたが、かじりついた瞬間、そのリンゴは大きくなりました。そのリンゴはかじればかじるほど大きくなっていき、やがて部屋を塞ぐくらいの大きさになってしまいました。そこでお兄さんはやっと気づきます。そのリンゴは傷つければ傷つけるほど腫れてしまう人の心だと。その事実に気づいたお兄さんは、リンゴを優しく、心を込めてなでなでして、いたわってあげることにしました。するとそのリンゴは、どんどん小さくなっていき、米粒くらいの大きさになりました。お兄さんは、そのリンゴを飲み込み、最初の難題を解決しました。次に天女が出した難題は、天国と地獄の部屋という問題でした。お兄さんは地獄の部屋と書かれた部屋の前に連れて行かれ、ここを天国の部屋に変えてほしいと言われました。扉を開けてみると、中にはたくさんの人がいて、彼らはやたらに長い箸で料理を食べようとしていました。料理は見るからに豪勢で、とても美味しそうなのですが、箸が長いせいで、うまく食べることができません。だから、部屋の人たちは、みんな文句ばかり言っていました。お兄さんは、その部屋の様子を見てしばらく考え込み、やがてこう言いました。自分の箸を自分のために使うのではなく、向かいに座っている人のために使ってみてはどうか。それを聞いて、部屋の人たちは自分の箸を使い、向かいの席の人の口に料理を運んであげました。すると彼らはうまく料理を食べられるようになり、その部屋は天国の部屋と変わりました。最後に、天女はお兄さんに、 とある夫婦の喧嘩を仲裁してもらいたいと言いました。遠く離れた寂れた村に、夫の浮気について言い争っている夫婦がいるのだそうです。お兄さんはその村まで行き、夫婦に話を聞きました。どうやら妻は、夫が押し入れに女をかくまっていたのを見たそうです。しかし、夫はその事実を否定しているようでした。お兄さんは夫に話を聞き、浮気が本当に誤解であることを確認しました。しかしその時、お兄さんはその夫から妙な話を聞きました。その夫は最近、今は亡き父親の霊と出会ったというのです。父親の遺品整理をしているうちに、父親の亡骸に何度も出会ったのだと。その話を聞いているうちに、お兄さんは事のからくりに気づきました。そしてお兄さんは、その村のお寺に行き、尼さんと話をしました。翌日、お寺の尼さんがその夫婦の家を訪れ、押し入れを覗きました。そしてしばらくして尼さんは出てきて、こう言いました。確かに押し入れには女がいました。しかしその女は反省して頭を丸めているようですので、もう喧嘩はやめましょう。その結果、夫婦の喧嘩は丸く収まることになりました。そう、その村は都から離れた寂れた場所なので、鏡というものがほとんどなく、村人たちは皆自分の顔を知りませんでした。だから押し入れの中に入っていた遺品の鏡を見て、妻は夫の浮気相手だと思い、夫は自分の父親だと思ったのだそうです。すべての難題を解決したお兄さんは、改めて天女に告白をしました。すると天女はその告白を受け入れました。天女もお兄さんの知恵と優しさに惚れてしまっていたのです。しかし、天女と人間の立場の問題はまだ残っています。そこで天女はその問題を解決するためにお兄さんにこう言いました。あなたは優しい人だから、あと何回か輪廻を繰り返せば、やがて天界に行けるはず。そうしたら、私と結婚しましょう、と。天女はそれから、お兄さんに、昔お兄さんからもらった、もみじまんじゅうをお返ししました。そのおまんじゅうには、いくつかのおまじないがかけられていました。あなたがこれから何度転生しても、毎回、幸せな人生を送れますように。私の姿が見えなくなっても、守護霊としてずっと一緒にいられますように。あなたの幸せな人生のために、たくさんの人があなたの手助けをしてくれますように。そのおまじないのおかげで、お兄さんは転生後も耳かきや添い寝をしてくれる人に恵まれるようになりました。また、天女は、自分の正体を軽々しく口にして、羽衣を盗まれそうになったことを反省し、その教訓をお兄さんに伝えました。その結果、お兄さんは何度転生しても、少し無口なお兄さんになる傾向がありました。お兄さんはこれから転生を繰り返し、今では天女のことも、鹿のことも覚えていません。それでも、お兄さんは今でも優しく、理知的な人であり続け、多くの人に慕われています。お兄さんがたくさんの善行を積み、天界に行く日も、そう遠くはないかもしれません。そう、これは、種族や時を超えた、純粋で一途な恋の物語だったのです。ちなみに余談ですが、 鹿の肉は現代でもたまにもみじと呼ばれることがあるそうです。これは花札が由来とされていますが、もしかしたらこの昔話と少しは関係があるのかもしれませんね。めでたしめでたし。以上、もみじまんじゅうの朗読でした。どうでしたでしょうか。少し長めでしたけど、楽しんでいただけたら嬉しいです。昔話もですね、深く考察しようとすると、いろいろと新しい視点が出てきて面白いものです。おじいさんとおばあさんがよく出てくるのはなぜなんだろうとか、桃太郎や鶴の恩返しの登場人物はあの後どうなったんだろうとか、そんな風にどんどん新しい疑問が出てきます。今回のもみじまんじゅうのお話にはお兄さんと天女のお二人が主役として出てきましたね。彼と彼女は善人でした。でも、ただの善人じゃありません。この世には善人以外も存在するということ。善人であり続けるには、それなりの知恵をつけなければならないこと。そういったことを知った上で、努力して善人になったんだと思います。私もこのお二人のように優しくあるためにもっともっと強い女の子になろうと思いました。まあ、このお話は私が書いたものなので、そこに教訓を見つけるのはなんだか変なお話なんですけどね。お兄さんも眠いのにちゃんと最後まで話を聞いてくれてありがとうです。もうお話は終わったので、眠ってしまっても大丈夫ですからね。明日になってもまだお話を覚えていたら、ぜひお話の感想をお聞かせください。覚えてなかったら、もう一回聞かせてあげてもいいですからね。良い感想をいただけると嬉しいなぁと思ってます。もう夜も更けてきましたので、そろそろ眠りましょうか。私も眠いので、添い寝しようと思います。この二日間、ありがとうでした、お兄さん。とってもとっても大好きですよ。またぜひ、私に会いに来てくださいね。もみじはいつまでも、お兄さんのお帰りをお待ちしていますから。